舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャッタラジオ。ここからのお時間はインナーファミリーのコーナーをお届けします。このコーナーは心理カウンセラー表現アートセラピストとして活躍している大竹水戸さんと一緒に毎月1回お送りしています。一人の人間なのに心の中にはいろんな感情があります。それはまるで家族のようにそれぞれに主張があります。子供な私、大人な私、感情的な私、冷静な私、すべてがかけがえのない自分です。誰が何を言っているんだろう、誰の意見を取り入れようか、今ここにいる自分を客観視して気持ちを丁寧に感じてみる、絡まった糸がほどけるように心を解放するヒントをお届けします。ということで本日も大竹水戸さんにお越しいただいております。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
そして今日はなんと、
はい、
マナ息子の、
はい、
ご一緒ということでね、
はい、
もしかしたら途中で声が聞こえるかもしれませんけど、
はい、
今日は3人でお届けしたいかなと思います、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあね、前回の放送で私あの言霊実験の話したかと思うんですけどね、
はい、
あのお米のお話ですよね、うんうん、3種類のお米を用意して、うん、1つには毎日ありがとうとか大好きと言い続けた、
うん、
でもう1つには、バカとかアホとか死ねとか言い続けた、
うん、
そして最後の1つは無関心する、
うんうん、
っていう3種類のお米を用意して、うん、それぞれに、まあ、3週間そのアクションをし続けたところどうなったかというお話をしたんですけれども、
うんうんうんうん、
そのありがとうとか大好きって言い続けたお米は3週間経ってもほぼそのまま綺麗な状態だった、
うん、
そして、まあ、バカとか死ねとか言ったお米には、
うん、
ちょっとドロッとして、
うん、
でもやっとカビが生えて腐った、そして無関心のお米は黒くなって、
うん
で、そしてこう白いもやが生えて腐ったという結果がね出たということで、その言葉にはね、
うん、
目に見えない力があるんだなというのを実感したというお話をね、
はい、
前回お届けしたんですけれども、
写真もねアップしていただいておりました。
もしね Facebook ご覧になってる方は写真も載せてるので、
うん、
あ、こんな感じなんや、まあ、もしくはねご自分で実際に試されてもいいかなと思うんですけれども、そういうね記事が実は広報舞鶴2月号に載ってたんですよ、はい、
あら広報舞鶴、
そうでね、紹介させていただきますね、
はい、
広報舞鶴2月号 の、うん、あの広げよう人権の輪というコーナーがあってね、うんうんうん、こちら人権啓発推進室が書かれているものなんですけれども、うんうん、じゃあご紹介しますね、
はい、
2月3日は節分です。昔の暦では立春が1年の境目とされ、その前日の節分では今でいう大晦日のようなもので豆まきをし、年の数だけ豆を食べる風習があります。鬼は外、福は内と言いながら、豆まきには姿の見えない恐ろしいものを追い払い幸せを招くという願いが込められています。節分の日の習わしはこれからも伝えていきたい伝統文化の一つといえます。私たちの誰もが自分や自分の身近な人たちの幸せを願う気持ちを持っています。節分の豆まきなどはそんな心の表れと言えるように思います。その反面、悲しい事故や事件が報道されるたびに、どこで誰がと気になるわけですが、自分には無関係だとわかるとお気の毒にと思いながら他人事として安堵する自分がいませんか。幸せを願うということでは、世界一幸せな国として話題となったブータンの人たちの幸福感にまつわるお話があります。ある記者がこの国の人に幸せですかと尋ねると、あなたは幸せですかと逆に質問され、あなたが幸せなら私も幸せですと言われたそうです。この国の人たちは毎日家族や友人だけでなく周りのすべての人の幸せを祈る生活をし、自然や環境をあるがままに受け入れて大らかに生きています。そんな彼らだからみんなの幸せが自分の幸せと考えられるのかもしれません。
うん、
幸せな社会は私たち一人一人の人権が守られ、ここに生まれてよかった、 ここで暮らせてよかったと実感できる社会です。人は社会の中で一人ではなく、お互いに支え合って生きています。自身の幸せはもちろんですが、社会全体の幸せを実現するためには、身の回りの出来事にも無関心、無意識、無視を装うのではなく、無をなくし関わることを大切にしていくべきではないでしょうか。ちょっと神々だったんですけどね。
大丈夫ですよ、大丈夫です。
こういうねコラムが載ってたの、はい、皆さんご覧になってますかね。
私広報舞鶴好きですけど、正直そこ あのコーナーは結構スルーしてしまっていたので、いいことを聞きました。
そうなの。22ページ
でこれから読みます、
ね、3月号 も発行されてるんでね、今月のネタも楽しみなんですけども、
はい、
まあ、2月号にはこういった記事が載っていてね、そうまさにこの無関心、無意識、無視、
うん、
この無をなくして関わることを大切にしていく、それが言いたかったのと思って。
素晴らしい、ね、その無関心無意識っていうのと、あとその文の中に出てきたそれ無視を装うっていうね、本当は関心があるんだけどもう存在しないかのように、まあ、意識的にこう無視をするっていうのも本当に悲しい、悲しいというかね、なんかそれがインナーファミリーの中で言うと誰がそういうことをねしてしまうのかなっていうのをね、ちょっとこう今記事を聞きながらイメージしてたんですけど、
はい、
多分あの興味関心があるこうワイワイした子供であれば、うん、ああなんだろうとかね、どこなんだろうとか誰だろうとか思ったりすると思うんですけど、うん、まあ、あのイメージなんですけど、その、あのインナーファミリーの中では親の部分というか、その人にこう、まあ、どう関心を持っていいかわからないとかね、どう語りかけていいかわからないみたいなこともあって、まあ、無視をするっていうのもあるし、まあ、その、子どもの部分でも関わることによって自分が何か傷つきたくない、自分がその先に傷つくことを恐れるがゆえに関わらないとか、意識を向けないっていうのもあるのかなと思ってちょっと聞いてたんですけど。
なるほど、自分の中にどういう登場人物がいるのか、それがねこう興味好奇心旺盛な子供だったら、何々誰誰何々って関わりたい、関わりを持ちたいというふうにね積極的に出るかもしれないし、その人の中にいるチャイルドだったり、まあ、大人がその人と関わることによってもしかしたら傷つくかもしれないと思って無関心無意識無視を装って可能性もあるということですね。
それとその正反対に、そのね世界一幸せな国では、さあ誰がインナーファミリーの中で生き生きとこうね先頭を切ってコミュニケーションを人としているのかなってイメージすると、まあその質問にもびっくりしちゃいますけど、幸せですかって聞いたのに、あな自分に興味を持ってもらっているのに、それにすぐにあなたが幸せですかっていうね、なんかそれは、まあ、もちろんあの子供の部分がこの人はどうなんだろうっていうワクワクした気持ちもあると思うんですけど、まあ、それ以上にきっと相手を思う、敬ったりね、知りたいなって思うその大人の部分というか、相手を思いやる大人のポジティブな大人な部分がすごく成熟してるんじゃないかなっていう風な印象を受けました。
なるほど、相手を思いやる、相手を敬う、そういった部分が出ていると。
そうだからね、それがお互いにやっぱり、あ、自分に興味関心を持ってくれているな、しかもあなたが幸せかどうか、それによって私の幸せまで決まるんだよって大切にされてるなって思った時に人は安心するし、あ、この人を信頼したいなと思って、こういい関係性が生まれていくんだろうなと、ぜひ言ってみたいですね。
いや、このセリフなかなか言えなくないですか。
本当ね。
すごいですね、あなたが幸せなら私も幸せです。
本当、
しかもこれ多分初対面ですよね、ある記者がこの国の人に尋ねたっていうことは ね、
しかもそれがさ、そうやって相手を思わなければならないというベッキーにね、こうしなければっていう義務感とかその強制されたものであれば、全然それはポジティブなものをまあ生みにくいと思うんですけど、きっとこの国の人たちは人にもそう思われているし、自分もそう思うっていうのがもう習慣づいていて、信念になってるというか、心の真ん中にそういう 気持ちがあるんじゃないかなって思いました。
素晴らしいですね。私たちもね、ぜひ、なかなかこういうセリフをね出てこないですけれども、あ、こういう考え方があるんだっていうのを心の片隅に、
ね、まあここまではね、なかなか本当に
でもこういう風に持っていけたらね、一人一人が幸せに暮らしていけるんじゃないかなという風に思いました。 そうですね。それではここで一旦お知らせを挟みます。
はい。
ナナコチャットラジオ木曜日、本日はゲストに大竹水戸さんをお迎えしてインナーファミリーのコーナーをお届けしております。
はい。
さあ今日ね、あのこの広報舞鶴2月号から記事をピックアップしてお届けしてるんですけれども、他にもね、この悲しい事件や事故が報道されるたびに、どこで誰がと気になるのですが、自分には無関係だと分かるとお気の毒にと思いながらも、他人事として安堵する自分がいませんか。これもね、気になる一文だったんですけれども、例えばね、今日水戸さんお子様連れで来てくださってるんですけど、ね、今日はおとなしくね隣で座ってくださってるんですけども、例えばね、こう子供がギャーギャー騒いだとしたら、お母さんちょっとね、静かにしなさいとか言っちゃうじゃないですか。
ざわつくよね。
ざわつきますよね。
スーパーとかね、電車の中とかね。
そうそうそう、そう、人前でね、こういう静かにしないといけない環境で子供に騒がれたら、やっぱお母さんとしては周りの目が気になるから、静かにしなさいとか、もう言ったでしょ、言うこと聞きなさいみたいな言っちゃうじゃないですか。で、そのシーンだけを見て、あ、このお母さんこんな言い方して、この子かわいそうみたいな目で見る人がいたりしますよね。
そうね、それはすごく、まあみんながどんな気持ちでいるか聞いたことがないからわからないけれども、でもこうスーパーの中でギャーギャーとこう地団駄踏んでる子供がいたら、まずそんなことさせちゃうなんてって思う人もいるかもしれないし、なんでそれをなんとかできないのかしらみたいなね、あのお母さんなんかこう、なんかこう力がないというか、なんかちゃんとしてないからあんな子になっちゃうのよって、まあ思ってる人もいるんじゃないかなと思いますよね。
そんな怒るなら連れてくんなよとかね。
あ、そうね、
いますよね、そういう、きっとね、思ってる方。
なんかそう思うことがいけないっていうことではないと思うんだけど、なんかそのそれがいけないというわけではないんだけれども、さっき の記事から言ったり、そのゆっから話してくれた無意識、無関心無視っていうのと、ポジティブな語りかけ、ネガティブな語りかけっていうのをちょっとまあ見ていった時に、まあ例えば自分の半径10メーター以内ぐらいでそういう親子のね、こうやり取りがあった時に、そこに対してどういう風な気持ちを自分が向けるか、もう何あのお母さん何やってんのみたいな感じで見るのか、あんな言い方して子供がかわいそうだわっていうね、その本当ちょっとした瞬間を切り取って判断を勝手にしてしまう、そしてネガティブな感情を向けるっていう関心の持ち方なのか、ああもう本当にお母さんでそう大変だよねってずっと子供といて、子供をね連れてスーパーに行かなければならないタイミングもあるだろうし、子供は見たら欲しいし、一目は気になるし、本当大変だけど頑張ってるなっていう気持ちで、まあ、視線を向けたり関心を持つっていうのでは、そのお母さん自身の影響もそうだけども、その見てる人もね、なんだよって思ってるのより、ああ頑張ってるなって、子育てって本当大変だなっていう、そういう理解するしたいっていう気持ちで見てる方が、その人にとってもね幸せなんじゃないかなって思ったりね、まあ、実際そこで声をかけるっていうのはすごく勇気のいることだし、まあ、それをね相手のお母さんが望むタイミングか望まないタイミングか、それはしてみなければわからないことなんだけれども、まあ、そこで関心を持った結果声をかけてみるっていうのもいいかもしれないし、ただその眼差しで自分の中で、ああ理解したいなっていう気持ちで過ごすっていうだけでも、なんかねこう空気感が変わるというか、なんかそういうこともあるんじゃないかなと思ったりねするんですけど、
何の記事か忘れたんですけど、一回ねなんかそういう記事を読んだことがあって、その公共の場でお母さんがその子供に対してすごいこう怒ってる、でそのシーンだけを見て周りの人は、あの子かわいそうね、あんな言い方してあのお母さん何なのみたいな いうのを言ってる中で、その通りすがりのご婦人がね、お母さんも頑張ってるのねって声かけたんですって一言。そしたらお母さんバーって泣き崩れたんですって、その場で。
すごい ね、
いやこのね声をかける勇気も、まあ、そのご婦人の勇気も素晴らしいと思うんですけど、そのお母さんもね認めてほしかったんですよね、誰かに。
本当ね、
毎日毎日一生懸命子育てしていて、で思うようにいかなくてイライラしちゃって、ついつい感情的になって、まあ、怒鳴ってしまってるのが人目についたと。でそのワンシーンだけを切り取って、ああでもないこうでもない言われてる人が多い中で、たった一人私の頑張りを認めてくれた人がいた。もうそれが多分嬉しかったんでしょうね。
ねえ、もうそれだけでね、何かこう助けてくれたりとかそういうことじゃなくて、自分を理解しようとしてくれている人がいる、大変だねって分かって否定しないっていうだけでもすごく嬉しい上に、頑張ってるんだねって認めてもらえたら、何かこうなんかこう突っ張るというか、こうね張り詰めていたものがこう溢れ出るというか、なんかそんな話はなんか嬉しくなりますね。
そうですよね、これが本当に周りの出来事にも無関心、無意識、無視を装うのではなく、無をなくし関わることを大切にしましょうっていうこの記事と、
本当本当本当、
やっぱそれでね、みんなが無関心で、あ、お気の毒にって心の中で思ってるだけだったら、そのお母さん、解決しなかった。でも一人関わってくれる人がいて、あ、私の頑張りを認めてくれた人がいたって言うんで、明日からの子育て頑張れそうですよね。
本当に、もうこのスーパーの話は本当みんなが通る道っていうか、いろいろやってみるわけですよね。入る前に今日は一つだけにしようねって、こう子供がダダこねてから感情的になったら、もうやり取りっていうのは難しいから、入る前にきちんとこう絶対騒がないでよとかではなくて、否定的に言うんじゃなくて、欲しくなるよねって、どうぞそうそう、なんかそれをね、こう欲しくなるんだけど、今日は一個だけにしようねとか、今日は買わないでいこうねって、しっかりと声をかけるっていうことも、まあ、一つの、方法だし、まあ、それも試してみて、うまくいく時もいかない時もある、じゃあまたダダをこね始めました、そこは、まあね、自分がとにかく人目が気になるのであれば、とにかく一度抱き上げて、自分が落ち着いて彼や彼女と向き合える場所に、車の中やそこに行って、お互いに落ち着いてから話をして、もう一回仕切り直すとかね。もう本当にそれはその時その時、何が一番正しいのか、もうその時その時お母さんも子供も自分の精一杯を尽くしているから、それはねどれが正解かなんて分かんないんだけれども、その一つの出来事を何とかするっていうよりも、子供とその時向き合っているっていうことをね、自分自身に OK 出せるといいなと思うし、周りの人も、あ、本当に手探りの中で必死に今両方がベストを尽くしているんだなっていうふうに、理解の眼差しで見守れるといいんじゃないかなと思いますね。
そういう周りの肩をね、温かい目で見守れることができたら、お互い幸せですよね。
本当にね。
さあということでね、この辺で今日も水戸さんに CD を持ってきていただいているので、一曲お届けしたいなと思うんですが、今日はどんな曲ですか？
ですね、大学生の時にカフェでアルバイトしてたんですけど、もうこれがかかるたびに、なんか、ああいい昼下がりって思っていた曲なんですがエディ・リーダーという女性の歌で、まずは1曲目はウルフズという曲をお届けします。
ということで、ミトさんのリクエスト曲、ウルフズ、お聞きいただきましたけど、ミトさんカフェでバイトしてたんですか？
そうなんです、京都のね、北山で京都の大学生の時に、そうアルバイトでね、こう自分がアルバイトしようと思った時に、絶対自分が、あ、ここにいたいなって思う店をまず探したんです。
へー、
求人してるとか全然関係なくてあ、ここおしゃれだし、ここに私いたいっていうね、ワクワクチャイルドのところを探して、求人ないんだけど飛び込みで行って雇ってほしいって。でそれで、あ、たまたま今日はなんか大学生4回の子辞めるって言ったから来ていいよって言われて、
すごいタイミング、
もうねすごいいいとこ行ってね、そこでなんかね働いてる人たちと、もう結局4年卒業するまでいたんですけど、まあ、自分の中の人生における仕事感がガラッと変わったお店で、 うん、今まで仕事ってしんどいもの辛いものやりたくないけど頑張らなければならないものっていう風に思ってたんですけど、うん、そこの店員たちはもう楽しすぎて、うん、こんなに楽しくて幸せでお客様が喜ぶことを仕事にできることに誇りを持っていて、うん、あ、仕事ってこういう選択肢もあるんだっていうね、なんか本当彼らはこう私の仕事感の原点をくれたお店です。
そういうところで働けたら幸せですよね。
すごい楽しかった。もういいなんかこう素敵なお客様になるのか、その関係性が素敵なので、うんうん、なんかもうすいませんとかじゃなくていつもミトちゃんって呼ばれて、こうみんなとね笑顔で話せて、本当にねみんながハッピーなお店でしたね。
やっぱその時の自分のワクワクチャイルドに従ったからですよ ね、
うん、そうね。
求人が出るまで待とうとかじゃなく
って、ないないないない、求人知ってるかどうかも分かんないけど食べて美味しい、おしゃれだし人はいいし、うん、あ、ここだなと思って。
もうそのピンと来てからの行動力ですよね。
まあそうね、うん、そうね、
それを大切にすれば、うんうん、もう皆さんも
本当ね、
きっと
びっくりしちゃうぐらいにね、
うん、なかなかね頭で考えちゃうんですよね、条件とか。
そうそうそうそう、うん、でもそう未来をイメージした時にその時うわ自分がこうもっとアップグレードできるというか、こうなんか、うん、自分がこうもっとレベルアップできるなって、人間として質がここにいれば上がるだろうなっていうイメージができたので、うん、そうなんです、いいお店です。
素敵なエピソードありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそんなね素敵なミトさんに今月もお会いできる機会があります、はい、まず3月13日ですね、はい、サニーマムさんの企画で表現アートセラピー、
はい、
こちら道に迷った時周りを照らすランプのような存在でありたいと思っているミトさんが、
はい、
一緒にねこう、うんうん、地図を見て一緒に道しるべを探す、うん、自分の足でしっかりと歩いていけるようにこれまでとこれからを結ぶ大切な今、
うん、
そんなね心の整理と新しい発見ということで、
はい、いいですね、
ワークショップをされているということなんですね。はい、3月13日月曜日の10時から12時まで、
はい、
こちら場所は平野屋商店街のフラットプラスさんで、はい、料金は2,000円、こちら現在、受付中ということですね。興味のある方は、サニーマムさんまで、
はい、
電話 090-5975-0401 090-5975-0401 こちらまでお問い合わせをください、はい、ということですね、はい、そして、毎月恒例のウィズマルシェ、
はい、
最終水曜日ということなので3月は29日
ですね、
はい、こちら時間が11時から16時、
はい、
今月はどんな方がいらっしゃいますか。
今月ね、また京都市内から来ていただくんですけど、ね、ちょっと名前がすごく難しいんだけど、とっても美味しいオリーブオイル屋さんがやってきます、うんうん、そしてイーニーさん、そして神林のつぶつぶ5歳のいろんなね、うん、宮園直美さんが、なんか開発した米を持ってきていただいたり、でまだ決まってはないんですけど口説き中なのが神林の超人気パン屋さん、はい、今交渉中です。
ぜひ来てほしいですね、
はい、
こんなね素敵なお店が揃います、はい、ウィズマルシェ3月29日水曜日です、
はい、
ぜひぜひ足を運んでいただいて、
はい、
このねミトさんの何ワクワクセンサーにマッチした人たちしか集まってないですもんね。
そうそうそうそう本当に来たお客様もみんなワクワクできるんじゃないかなと思います。
なので巻き込まれてもらえたら、
はい、
ね、
そうですね、
いいんじゃないかなと思います。
ワクワクします
ということで、あっという間にね今月も時間が来てしまいました、はい、ミナーファミリーまた来月、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日のゲストは大滝美太さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。もう一曲お届けしましょうかね、はい、次の曲の紹介お願いします。
はい、The Wanting Kind という曲です。
ということで時刻は3時40分を回っております。イナーファミリーのコーナーいかがでしたでしょうか。大滝美斗さんね、個人セッションもしていらっしゃいますので、ゆっくり話聞いてほしいっていう方いらっしゃいましたら直接連絡してみてください。電話が080-4267-8600 080-4267-8600、こちらまでご連絡をいただくとミトさんにつながるかと思います。またね Facebook や Instagram もしていらっしゃいますので、大滝ミトで検索していただくとどんな方かっていうのがねちょっとわかるかなと思います。